皆様、明けましておめでとうございます。2020年令和2年の幕開けです。今年はオリンピック・パラリンピックイヤーで心躍る日が続くことになりますね。広報長くてを読む私たちも、皆様にお読みする記事を正確にお伝えするよう努力したいと思います。今年1年またよろしくお願いいたします。では広報長くて1月号の表紙から参ります。写真は市内一斉防災訓練のもので、11月17日日曜日、南小学校で撮られたものです。写真には母親と子供が消防団の指導のもとホースで放水している模様が写されています。次のページは写真で見る長くて、第14回愛知県市町村対抗駅伝競争大会、愛知駅伝が12月7日土曜日に森コロパークで行われました。小学生から大人までの市の代表選手9人が必死にたすきをつなぎ、最後の走者がゴール直前のラストスパートでデッドヒートを繰り広げ、長久手市は1時間40分35秒28位でゴールしました。写真は大村知事のピストルの合図で、たくさんの第一走者女子ばかりですが走り出している姿が写されております。次の記事はこれからの街づくり、鍵となるのは子育て世代です。2018年の11月、中部電力株式会社の企画で様々な社会課題に関するインタビューを長久手市長が受けた際、回り道でもいいじゃない、失敗したっていいじゃない、そういう煩わしさを積み重ねる過程こそが人づくりであり、社会課題を乗り越える地域の底力につながるとの共通認識が得られたことから、一緒に何か生み出さないかとワークショップ等を通じて約1年間お互いの考えをすり合わせてきました。その結果、次の取り組みをします。子育て世代の情報発信交流の取り組み、市民同士がつながり、まちづくりに主体的に取り組む市民参加型のまちづくりを推進するため、平均年齢が 38.6 歳と日本で一番若い本市の特徴から、スマートフォンを活用した子育て世代の情報発信交流の取り組みを行います。例えば現状はイベントに参加したいけど家事や仕事が忙しく、ゆっくり広報誌を見る時間がない、もっと子育て世代の人とつながりたい、でもどうやって知り合ったらいいんだろう、長久手市に引っ越してきて2ヶ月、子供のこととか相談したいのに知り合いが全然いない、不安だなと思っている方、子育て支援アプリができます。アプリを使うと、アプリだから病院や送り迎えの待ち時間など隙間時間にイベントのチェックができる、子育てイベントがまとまっているから行きたいイベントが見つかりやすい、口コミが見られるからどんなイベントなのか分かりやすい、イベントに参加しやすくなったおかげでママ友パパ友が増えた、これがつながりづくりです。これらを推進すると幸せが実感できる共生の街長久手になるという、これはまた2月で、詳細をお知らせしようと思いますので、よろしくお願いいたします。
続いて、国保の未来について考えよう。服薬によるリスク。長久手市国保では多剤694人が6割以上の内服薬を飲んでいます。たくさんの薬を飲んでいる患者さんは副作用が多く出ることが分かっています。重複、 48人が同じ薬や同じ効果の薬を重複して飲んでいます。重複して飲むことで薬の量が増え、効きすぎたり副作用が出ることがあります。治療効果を高め、薬によるリスクを防ぐには、医師、薬剤師に減らせる薬がないか相談しましょう。受診するときは他の病院で受けている治療を医師に伝えましょう。お薬手帳を一つにまとめ、医師や薬剤師に見せましょう。かかりつけ薬局を決めましょう。お薬手帳、かかりつけ薬局のおすすめ。お薬手帳を一冊にまとめ、薬をもらうたびに薬局で薬剤師さんに見せるようにしたり、いつも同じ薬局で薬をもらうようにすると、あなたが服用する薬の情報が一つにまとまるので、薬剤師さんは同じ薬が処方されていることに気づいたり、飲み合わせの確認をすることができるようになります。自己判断で服薬を中止することは危険です。必ず医師に相談してください。長久手市国民健康保険にご加入中の人へ、人間ドックや職場で受診した健診結果の提供をお願いします。次の条件に当てはまる人は、特定健診以外の健診結果を提供していただいた人には、謝礼としてクオカード500円分をプレゼントします。健康診断等の受診日に長久手市国保に加入していた人、昭和20年4月1日から昭和55年3月31日生まれの人、長久手市国民健康保険税に滞納のない人、令和元年において長久手市国保の特定健診を受診しなかった人、提供するとどうなるんでしょう。健診結果によっては保健師や栄養士の保健指導が無料で受けられます。健診結果は統計処理し、疾病の予防や早期発見の推進等に役立ちます。提供方法、保健医療課窓口または郵送で申請書、健診結果のコピーおよび問診票を提出してください。これらについてのお問い合わせ先は、保健医療課電話番号560618までお願いします。市民主体の計画づくりを進めています。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで、生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりの取り組みの一つとして、市民主体の計画づくりを進めています。興味がある計画にぜひ参加ください。参加を希望する人は各課窓口または電話でお申し込みください。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、参加してもらい、ご意見を出し合ってもらうことにより、より多くの人が納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。景観計画、10月19日土曜日、ワークショップ特別編、住民主体の景観のまちづくりを見学するために岐阜県可児市を視察しました。地域の手による景観の保全と活用事例を見学しました。10月27日日曜日、第7回ワークショップ長久手の魅力を上げるには、おテーマに、良いと思う風景、良くないと思う風景を魅力的にするために何をすべきか話し合っていただきました。12月8日日曜日、第8回ワークショップ景観まちづくりの市民活動協働についておテーマに、長久手市の景観の魅力を上げるために具体的に市民ができることについて話し合っていただきました。これらについてのお問い合わせ先は、都市計画課電話番号560622までお願いします。続いて、環境基本計画、11月9日土曜日、白熱、 カードゲームで SDGs 長久手の環境と世界のゴール。長久手市の環境を考えていくことは世界のどっかの何かしらの問題を解決できるということを体感していただくために、世界中が取り組む目標 SDGs のカードゲーム2030SDGs を行いました。世界が目指す目標を見えるか、共有することで行動が変わること、世界はつながっていることを実感しました。参加者から最初は自分のグループしか気にしていなかったけど、後半は他のグループのことも考えるようになったといった意見をいただきました。これらについてのお問い合わせ先は環境課、電話番号560612までお願いします。第4次障害者基本計画、対象者にアンケートを今月末お送りします。アンケートが分かりにくい、答えにくいなどがあればお問い合わせください。電話番号福祉課560614までお願いします。続いてスポーツ推進計画、10月11日金曜日、第3回ワークショップ、指定管理のアイデアを考えようというテーマのもと、子どもを持つ人が参加しやすい教室を開催する、気軽に参加できるニュースポーツの大会を開催するなどの意見をいただきました。11月8日金曜日、第4回ワークショップ、これまでの市民部会で市民の人から出していただいた意見をもとに、自分たちができることは何かについて考え、スポーツを行う際に交互に子どもの世話をしてお互い協力するなどの意見をいただきました。これらのパブリックコメントは2月上旬頃を予定しています。これらについてのお問い合わせ先は入ヶ池体育館、電話番号 63-1000 までお願いします。続いて緑の基本計画、10月3日木曜日、第2回ワークショップ、長久手市に不足している緑を教えてくださいと題して意見交換を行いました。参加者からは町の緑化に関心のある人の前向きな本音や積極的な発言が聞けて有意義であった、緑豊かな町の将来像についてイメージを共有できる物語をみんなで作っていきたいなどの意見をいただきました。12月7日土曜日、ワークショップ先進地視察、認知緑化の視察、岡崎市行いました。12月12日木曜日、第3回ワークショップ、市民の皆さんができる緑づくりを教えてくださいと題して意見交換を行いました。参加者からは長久手市に今ある緑を守りながら新たな緑を作っていくためには市民が自ら動いていかなければならないなどの意見をいただきました。これらのパブリックコメントは2月上旬頃を予定しています。これらについてのお問い合わせ先は緑の推進課、電話番号560552までお願いします。計画等に対する意見を募集するためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。第2期長久手市子ども子育て支援事業計画の意見募集、共働き世帯の増加等による保育等の子育て支援に対するニーズが拡大、多様化しているため、地域の子育て支援施策の拡充に向けて、今後5年間で取り組むべき内容を定める第2期長久手市子ども子育て支援計画事業計画を策定しています。募集期間は1月21日火曜日から2月21日金曜日まで。概要説明会は1月26日日曜日午前10時から11時まで。場所は市役所に視聴者2階、第7、8 8会議室です。これらについてのお問い合わせ先は子ども未来課電話番号560616までお願いします。続いて長久手市都市計画マスタープランの意見募集。長久手市都市計画マスタープランは都市計画法第18条の2の規定に基づき、長久手市における都市計画に関して必要な事項を定めるものです。募集期間として1月21日火曜日から2月21日金曜日まで、概要説明会は1月30日木曜日夜18時45分から19時30分まで、場所は市役所西庁舎3階研修室。これらについてのお問い合わせ先は都市計画課電話番号560622までお願いします。長久手市景観計画の意見募集。長久手市景観計画は景観法第8条の規定に基づき、長久手市における景観行政を進めるために基本的な景観の形成に関して定めるものです。募集期間は1月30日木曜日から2月28日金曜日まで、概要説明会は1月30日木曜日19時30分から20時15分まで、場所は市役所西庁舎3階学習室 1-2 です。これらについてのお問い合わせ先は都市計画課電話番号560622までお願いします。続いてゴミの減量に関する市民説明会。長久手市では年間で約4億5000万円ものお金がゴミ処理にかかっているのを知っていますか。ゴミ処理施設の春岡センターでは施設の老朽化が進み、今年度から3年間の予定で大規模な修繕工事を実施します。さらに10年後には施設の建て替え時期を迎えることとなり、何百億円という莫大なお金が必要になります。昨年度家庭から出される燃えるゴミの中身の調査を実施したところ、燃えるゴミ以外のものとして分別できるもの、紙類やプラスチック製容器の包装などの割合が 34.3% もありました。皆さんにこれらの分別に協力していただくことでゴミの減量化につながります。そこで長久手市のゴミの現状についてお伝えし、ゴミを減量するにはどうしたらよいかを皆さんで考えていただく市民説明会を市内6カ所で開催します。日時は1月14日火曜日19時から20時、長久手エコハウス多目的室、長久手ショック。1月17日金曜日19時から20時、文化の家展示室北商工区。1月22日水曜日19時から20時、福祉の家集会室東商工区。1月26日日曜日10時から11時、市ヶ洞商工区行政ステーションフリースペース市ヶ洞商工区。1月28日火曜日19時から20時、入ヶ池体育館ミーティングルーム南商工区。1月31日金曜日19時から20時、西商工区行政ステーション会議室西商工区。説明会内容予定としては、長久手市のゴミの状況、春岡センターの状況、燃えるゴミ組成調査の結果、ゴミ減量方法の紹介、ゴミ減量に関するアイデア出し、これはグループワークです。それと質疑応答となっています。これらについての問い合わせ先は環境課電話番号560612までお願いします。市民税・県民税の申告は3月16日月曜日までにお願いします。 市民税、県民税、申告解除、日時、7月30日木曜日、13時30分から15時30分まで、福祉の家2階、会議室、1月31日金曜日、13時30分から15時30分まで、入ヶ池体育館会議室、1月6日月曜日から2月14日金曜日、3月2日月曜日以降、土曜日日曜日祝日を除く9時から17時まで、税務課市役所本庁舎1階、2月17日月曜日から2月28日金曜日、土日祝日を除く9時半から16時まで、イオンモール長くて4階イオンホール。なお、これらについてのお問い合わせ先は税務課560608までお願いします。
変わりまして、オレンジクーテカフェのお知らせです。長久手市内にある認知症カフェに、認知症の人もそうでない人も気軽に参加できるよう、新たにオレンジクーテカフェとしてオレンジクーテのロゴマークを作りました。オレンジクーテカフェ認知症カフェは、認知症の心配のある人やその家族、また認知症に関心のある地域の人や認知症をよく知る専門職が気軽に集い、お茶や交流を楽しみながら相談もできる場です。悩んでまではいないけれど、何かしら話したい思いがある、そんな人の参加も歓迎します。その4箇所をご紹介します。まず楽カフェ、時は1月15日水曜日午後6時から8時まで、場所は小規模多機能居宅介護落花生、料金は食事付きで500円です。食事希望者は前日までに連絡先に電話で申し込んでください。電話は落花生 64-3860 です。次に長久手の喫茶オレンジ、時は1月18日土曜日午後2時から4時まで、場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1です。料金は飲み物お菓子付きで100円です。開催時間中は入退室自由です。お問い合わせは社会福祉協議会、電話番号 62-4700 です。次に七色カフェワンバン、時は1月24日金曜日午後1時から3時まで、場所は七色カフェバンバン、料金は食事が500円、飲み物は300円です。お問い合わせは七色カフェバンバン、電話番号 57-7604 です。次にキララの里、時は1月25日土曜日午前11時から3時半まで、場所はキララの里、料金は昼食代込みで500円、お茶代のみですと250円です。昼食希望者は前日までに連絡先に電話で申し込んでください。連絡先はキララの里山本さん、電話 090-1230-4684 にお願いします。これらのお問い合わせは社会福祉協議会、電話 62-4700 か長寿か、電話 56-0639 にお願いします。変わりまして、美山ニュース119、美山消防のお知らせです。住宅用火災警報器を設置しましょう。2015年から2017年までの3年間における全国の住宅火災のうち、失火を原因とする火災について、住宅用火災警報器の効果を分析した総務省消防庁の資料によると、住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、死者の発生割合で4割減、焼損傷面積と 損害額ではおおむね半減しています。このことから住宅用火災警報器を設置することで火災の際の死亡リスクや財産の損失拡大リスクを大幅に減少させることがわかります。このことからまだ設置されていない人は命や財産を守るためにも住宅用火災警報器を設置しましょう。定期的に点検を行いましょう。住宅用火災警報器は一般的に電池で動いています。火災を感知するため常に作動しており、その本体と電池の寿命の目安はおおむね10年です。住宅用火災警報器が適切に機能するためには日頃の維持管理が重要です。いざという時に作動するよう定期的に点検しましょう。感知器の紐を引く、もしくはボタンを押すことで点検ができます。冷凍しない場合は電池切れの可能性がありますので、感知器本体の交換をお勧めします。このお問い合わせは美山消防組合電話番号 0561-380119 にお願いいたします。代わりまして、税に関する作文コンクール表彰のお知らせです。長久手市および昭和納税貯蓄組合連合会では7月から8月にかけて市内の中学生を対象に令和元年度税に関する作文コンクールを行いました。応募総数は151作品で、審査の結果市主催部門では20作品、昭和納税貯蓄組合連合会主催部門では8作品が入賞しました。入賞者は次の通りです。市主催部門入賞、最優秀賞は南中3年中野彩音さんです。優秀賞は南中1年釜内良二さん、南中1年柴田理子さんでした。昭和納税貯蓄組合連合会主催部門入賞は、昭和税務署所長賞は南中3年の清水ゆずるさん、昭和納税貯蓄組合連合会会長賞は南中3年中野彩音さん、長久手市長賞は南中1年井戸田春人さんでした。代わりまして、地産地消、地元の農産物を食べましょう。地産地消とは、地域で生産されたものをその地域で消費、食べる、利用するということで、その地域で育まれた旬の農林水産物は栄養価が高く、おいしいという考え方が基本にあります。地産地消のいいところは、1. 生産者と消費者の結びつきが強くなり、顔が見える関係ができます。 2. 地域の活性化につながります。 3. 輸送にかかるエネルギーを節約できます。消費者は生産状況を確かめやすく、新鮮な農林水産物を買うことができます。また生産者も消費者ニーズを把握することができます。食べ物に対する理解が深まるとともに、旬の美味しい農産物を味わえる良いこと尽くしの地産地消、ぜひ地元の農産物を優先して購入したいですね。市の取り組みとしては、伝統野菜であるマナの普及、主に餅菜として使われるマナ、種子を緑の推進課窓口で配布しています。また学校給食にも提供しています。農産物直売所アグリン村の管理、アグリン村でその日の朝に採れた地元産の新鮮な農産物を購入することができます。このお問い合わせは緑の推進課電話番号 56-06220 にお願いいたします。